私の信仰物語として案内していただきましたけれども、私の闘病生活だと思います。ちょっと列が回りにくいので、ラリルエロが言いにくいんですね。ラリルエロとかパピクエロとか、お気苦しいことがあるかもしれませんけども、ゆっくり喋ります。原稿用紙か A4 枚なんで、こんだけ喋るのも1年ぶりぐらいの話なんで、なかなか喋ることないんですけども、曲げてもらっている御言葉は、私の紹介がいいのかな。ユニバーサル造船の舞鶴事業所で働いていたんですけども、工場の企業縮小ということで4年前に辻事業所に転勤しました。その時に会社させていただいて、この御言葉を挙げさせていただきました。辻事業所に転勤して4年が過ぎました。転勤の際、私は素手の生活をこの御言葉により始めました。私の転勤が神様の計画なのか分かりませんでしたが、転勤すべきなのか転職すべきなのか祈って神様の計画であることを信じて進んだ道です。必ず祝福があると信じていました。確かに新しい道を進み出すことは何が起こるだろうと不安になることもあるのですけれども、私はこの道が何が起こるのだろうとワクワクし踏み出しました。結果楽しくてあっという間に3年目を迎えました。そう、あれで倒れるなれば何も不自由なく過ごすことができました。あれというのは静脈洞血栓症、去年の初めに突然起こりました。まだ去年のことなんです。正月休みを長めに取った私は、翌日から始まる私にとっての仕事始めを控え、月曜の朝の夕方には被災の辻事業所がある町です。被災の寮に戻っていたと思います。症状が出たことは記憶ありません。後から聞いた話では、上司が火曜の朝に出社しないに私のことを心配して寮に電話し確認してもらったところ、部屋で倒れているのが発見され救急車で病院に運ばれたそうです。前触れもなく、実際には2、3日前から頭が痛かったんですけども、突然発症した病気でしたが、巣に向かう間の車運転中でもなく、寮の実質中ということで最善の状況でした。もし巣に向かう運転中ならば大事故になっていたことでしょうし、また会社の確認が2、3日してから出社しないということであれば、もう手遅れになっていたではないでしょうか。まさに最善の状況だったと思います。意識が戻ったのは翌週の月曜ぐらいだったと思います。ベッドに寝かされて点滴につながれた姿で自分で状況は理解できました。ただなぜ病院にいるのか、どこの病院なのかわからないまま、入院生活が続きました。ここはどこ、なぜ病院に入院をと気は良かったのですが、回復しても車椅子生活と言われていたらしく、聞かなかったのは正解ではなかったでしょうか。病室の上から見える大型のクレーンとイオンモールから 病院の場所は推測していたのですが、それは全く違うところでした。通にはイオンがたくさんあって、あのイオンやなと戻ったのとは違うイオンやったんです。あのクレーンは造船所の大型クレーンですけども、病院の近くのイオンでした、窓の外を眺めているので看護師さんたちには早く職場に戻りたいと聞かれたほどです。何もできない中で仕事の夢を見、教会のことが気になる日々が続きました。家族の見舞いや励ましを受け、次第に回復し、近くの病院ならもっと見舞いもという言葉を頼り、1ヶ月余りで綾部の病院に転院することになりましたが、コロナ対応のため面会は なく、3月末までに家族と会うことはできませんでした。実際には外を散歩しているときに仕事で病院にやってきた美咲に会うことができました。3月に退院し自宅療養になりまして、7月から職場復帰をし今に至っています。ちょうど1年前になります。回復しても車椅子生活と言われていた状況から、今までの回復に主の恵みに感謝します。もし車椅子生活だと聞いていれば、おそらくこれほどまで回復はしなかったのではないでしょうか。定年まで2年余り、まだ素手の生活は続きます。回復に合わせて仕事の内容も自然に複雑となり、心身ともに辛いです。仕事が終わって帰ってから自炊をし、次の日の弁当を作るというのも負担で、仕事中今日は何を食べようとかなとか、いろいろ冷蔵庫を思い浮かべながら思案する日々が続いております。そのような状況ですけれども、残り2年、主の導きを信じて歩んでいこうと思っております。本心は早く定年を迎え、前鶴に戻りたいです。教会の皆様にはご迷惑ご心配をおかけしますが、主の生活を無事終えることができるように祈っていただけると心強いです。いつも最後この御言葉なんですけど、あなた方の思いは辛いを一切神に委ねなさい。神があなた方のためを心配していただけることです。あと2年間ですけども、よろしくお願いいたします。以上です。